11月放送分、ワンダフル沼津プラス子育てのお時間です。実は今日はですね、いつものコースト FM のスタジオなどとは違って、とあるところにお邪魔をしております。そのあたり、まずは、宮代ひろみさんと一緒に、はい、お話進めながら、はい、ご紹介していこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか先日、はい、イベントで、はい、ラジオの人って声かけ
た。あ、そうなんですよ。あ、ラジオの方ですねって言っていただいて、そうですっていうのもおこがましいんで、はいっていう、なんかちょっとごまかしたんですけど。
ごまかさないでください。
ラジオの人ではないですよね。上田さんは、はい、上田さんラジオの方ですか？
私ラジオの人。
そうですよね。はい、言えない言えない。
宮代さんラジオの人。
違いますよ。
でも、多分、はい、想像で、あくまで想像ですけど、コースト FM で放送しているこの、ワンヌマプラスとか、ワンヌマっていうのはね、よりしみしょのワンヌマもそうですけど、沼津市さんが、LINE で、事前に
そうなんです
告知をしてくださってるんですけど、
それ。
それでしょ。
それです。それです。
皆さんご覧になってるんだ。
気をつけないと本当に。
何を？
悪いことできないから、できないです。
してないですよ。
してないんですよ。ですよ。
はい。私も悪いことできない。
そうです。お互いに戒めながら進めていきたいと思っております。
でもね、ありがたいこと
で。ありがたいことなんです。はい、本当に恐縮いたします。
当日声かけてくださった方、はい、ひょっとしたら今日もお聞きかもしれませんので、はい、ありがとうございます。
ドキッとしますのでね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう
ですね。
はい。進めてまいりたいと思います。
承知いたしました。
で、恐縮ながら私、ちょっと先日ですね、手術がありまして、いつも以上にちょっと鼻声で恐縮なんですけれども、はい、体は元気ですので、はい、先にお断りを、すいません、した上で収録進めてまいります。
はい。
で、今日はどこにいるかということなんですが、
そうなんです。とあるところというのが、はい、今日のテーマなんですけれども、造形と子どもたちの発想力ということで、とあるところですね。ここは実は造形教室に、はい、お邪魔してて、いろいろ気になるものに囲まれてはいるのですが、まずちょっと自己紹介を、
ね、
はい、お願いしてもいいですか？
今日のゲストさんです、はい、お願いいたします。
お願いいたします。
はい、風の子造形教室をやっております池野谷ひろ子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。なので池野谷先生のやっている風の子造形教室なんですよね。
はい。はい。沼津市の三能台というところです。
はい。はい、
ちょうどね、JR 御殿場線と、東海道線が、
はい。
東へ向けて走り出すぞ、沼津駅からというあたりですね。
あ、そうですね。
場所的にはね。まさに。
はい。沼津図書館からも徒歩圏内と言ってもいいぐらいですかね。実は、うちの子供たちも歴代こちらでお世話になっていまして、はい、今も、はい、小4の次男が通わせてもらっているんですけれども、ね、いつも賑やかにやってますよね。先生緊張してるんですよ。すいません。
声こそお出しにならないけれども、はい、うんうんとうなずいてくださって。
ラジオ。
はい、わかりました。
かわいらしい。教室ね、建物の2階部分がメインとなっているということで、はい、今その2階のね、ちょうどお教室になっているところを借りしてるんですけれども、はい、
まあ、天井見てください。
いや、そうなんですよ。天井にこう、塗料がね、ファッとこう。
そう、あと、後ろも全部、これ何の時でしたっけ？
これは、色の発散っていうのを夏にいつもやってるんですけれども、はい、子供たちが、もう本当になんか、絵の具を使って、殴り合うというか、格闘し合うというか、なんかそういう感じですごい、発散という形でやってますね。はい。はい、
テーブルで、いわゆる筆使ってとかじゃないんですよ。うん、足も裸足、そうそう、両手も足も使って、その日行った服は、もう、お別れです。
もう、もともと、処分してもいいような、
そうです。
そうですね。
はい。
服を、
皆さんおやりになる。
はい。
で、その、なんて言うんでしょうか、絵の具というか塗料というか、その、しぶきみたいなものが、天井に、わーっと、こう水玉模様というか、まあ、それこそ本当にこうしぶきのようにそのままペタッとついたような跡が残ってて、壁にもね、結構激しくみんなやり合ったんだなという様子が
本当ですよね。あとは画材とか、なんかこうテーマとかいろんなものが置いてありますよね。ね、
展覧会控えてるので、本当に片付かなくて、どんどんどんどん溜まってます今。
いやでも ね、いかにも教室といった感じがして、ね、初めて伺いましたけれど、なんとなく落ち着くような感じもありまして。
なんでしょうね。
そうそうそう。
はい、
なんかちょっと近所のお宅にお邪魔しましたみたいな、はい、うんうん、そんな雰囲気でもありますね。
子供たちにとってちょっと隠れ家的になってくれればいいなっていつも思ってます。
本当に長いこと、歴代お子さんたちの宮城さんのところも。はい、
そうなんですよ。見て、で、その時々のテーマが、すごくいろんな方面からピックアップしてくださるので、深海魚の時でしたっけ、深海魚は本物の深海魚がいて、ね、はい、お教室に迎えに来たら臭いっていう。
魚臭い。
そうです。
わー、でも、いろいろとユニークなね。
そうですね。だから材料提供人と思ってますので、もうその後は子供任せですね。本当に子供の感覚を引き出すのが私の仕事かなと思ってます。
なるほどね。はい、まさにそういったお考えが、子育てにも直結してくるということですので、
はい、
今日は、まあ、この教室についてのお話もたっぷりと伺ってまいりたいなというふうに思いますけれども、はい、先ほどあのテーマをね、ご紹介いただきましたけれども、はい、まあ、今日は秋、芸術ということですので、はい、まあ、これを一つのテーマとして、
はい、
子供たちの発想力、
あ、そうなんですよね。なんか、芸術と思ったら、上田さんのことを思い出して、上田さんともなると、
はい、
あの、陶芸三昧かなっていう、秋ともなるとね。
まあ、真汐山にこもって、
はい、
こう、静かな雰囲気の中で、はい、まあ、
作って、
そうです
ね、で展覧会とかをしてっていうところですよね。
やっぱりこう、いかに集中力を高め、は
いはい、あ、すごい。はい、
でこう
作品に落とし込むか、
そう、時折こうやっぱ秋ですか、虫の声とかね、
はい、
鳥のさえずり
なんか、しないですよね、してないですよね、はい、
まあしたことはないです
よ、よくそんなポンポンと、
口から出まかせようね、してそうに見えないでしょ、だって、
見えないですよ、見えないです、
見えないですよ、
見えないですよ、で終わる、ね、終わるかなと思ったんです、すいません、
はい、陶芸でもちょっと興味ありますけどね、
はい、こんなにな、いやいやいや。そう、
あまりなさそうですね。
いや、興味があることを突き詰められないですよね、うん、大人って、ね。つまらないものです。
あ、なんせ、時間がとかね、はい、お金がとかって言っちゃいがちですけれども、
そうなんです。
お子さんたちはそうではない。
そう。なんかちょっと私一個聞きたいことあるんですけど、はい、話がいろいろ飛んで申し訳ないんですが、はい、先生にね、お伺いしたいのは、はい、風の子造形教室、うん、いつから、うん、あとはどんな思いで始められたのかなと思いまして、はい、
そうですね。私が造形教室を始めたのは、はい、1978年に開きましたね。
はい、
大学を終えて、
はい、
すぐに開きました。
はい、
で、かれこれ46年ほどになります。
はい、うん、
一応、子供たちには先生いくつって聞かれて、100歳って答えてるんですけれども、
はい、
計算が合わないかもしれないですけど、はい。で、学生時代からね、練馬区の、
はい、
児童館で工作指導をしていまして、
はい、
すごい楽しいんですよ、子供たちの発想力とか、うんうん、格絵とかそういうものがすごい楽しくって、魅力を感じたのがきっかけかな。それとずっと、子供好きだったっていうのはあります。
はい、それって、すごい46年前、その造形教室開いてからもうすでに46年。
そうですね。
ずっとやっぱり好きですか、やってよかったなって。
そうですね。途中でくじけそうになりました。私は向いてないんじゃないかと、はい。他にやれることがあるんじゃないかなって、くじけた時もあったんですけれども、結局、これしか残らなかったというか、もうでも子供たちの、やっぱし、に支えられてきたかなっていう感じですね。
はい、46年の間に子供の様子とかってやっぱり変わるんですか？
そうですね。は
い、ごめんなさい、1978年が私の生まれた年なんです。
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。
こんなところで何をばらすかというあれなんですけど、
別に
隠してはいません。
ね、
そう、その中で、なので私が小さい頃とかから、うん、今自分の子供がいる時とか、うん、なんかいろいろ違うだろうなとは思って。
そうですね。まあ、いろいろ違うとは思いますけれども、はい、創作することにおいては、
はい、
みんなその時代、各時代、
はい、
一生懸命やってきてるので、そういう点では変わらないんですけど、はい、子供自体がちょっと繊細、最近のね、お子さんは繊細だったり、なんかそういうところではちょっと戸惑い感じるときありますけれども、はい、それの制作することによって、どんどんこうなんかその中のものが開花してくると、
はい、
なんか子供たちの奥が見れるって感じで、そこはやっぱし、変わらないところかなと思います。
そうですか。私見つけちゃったんですけど、私のね、目線の先に額に飾られたお子さんたちが写ってる写真があるんですけど、はいはい、これも、こう結構昔の写真になりますかね、先生。
昔。でもどれくらい前かな、あれは静岡新聞さんが取材に来てくださって、はい、それこそこの色の発散をやった時の写真なんですね。だからあれがどれくらい前かな。
すごいお子さんたちがね、生き生きしながらカメラの方向いてるっていうのがわかるんですよ。で少しやっぱりちょっとこう年季が入ったというか、ね、
そうですね、
時代を感じるような、
ね、みんな大人になって、ね、親になって、そういう感じですよ ね、社会人になって、
ね、
またそういう子たちがまたリターンでちょこっと現れる時があって、先生どうしてるっていうような感じで、来てくれるとすごい嬉しいですけどね。
あ、46年ということになるわけですけれども、
そうですね、
はい、
ちなみにこれいいですか、もう一個質問、はい、すいません、この教室どんなお子さんが、年齢とかどのぐらいのお子さんが通ってるんでしたっけ。
そうですね、一応4歳から、はい、小学校6年までが中心ですが、はい、中学生や高校生、はい、それから大人もちらっとおります。
はい、
そうなんですね、うんうん。結構幅広くいらっしゃる。
そうですね。
だからこうごちゃ混ぜでみんな作ってるんですね。はい、で私幼稚園のお仕事を行くようになってから気がついたことが、一クラスずつやるんです。はい、年中さん、年長さんという形でやるんですけど、はい、まあ一生懸命やるんですけれども、はい、なんか違うなと思った時に気がついたのが、この異年齢。年齢がごちゃ混ぜではないっていうところが、ちょっと物足りなさを感じましたね。だから、一緒にやることによって、ほぼこの4歳から6年生まで同じテーマで、こういつもやってるんですよ。
はい、はい。
うん。でも、
年齢分けることなく、
やってるんで、ね、ちっちゃい子たちは上のお姉ちゃんとかお兄ちゃんのを見て、すごいな、ああいう風に描きたいなっていう子もいれば、で、大きい子たちは、すごいこいつっていうね、三輪城さんの、お子さんのようなリーダー格ですから
。
絵画の技術ではないですよ。
でもそれも一つこういう教室を通して培われるものがあるかもしれない。
そうですね。だからこう、今一人っ子のお子さんとか多いですけど、やっぱりそういうところでこう触れ合えればいいかなと思います
ね。なるほどね。
すごいパワフルなお子さんたちが多いですよね。
多いです
ね。そこで発散して。
そうそうそう。だから、
っていう、
もう本当に、教室ではね、学校や幼稚園で発散できなかった分を、はい、なんか心のどこかに溜めてくる子もいれば、うんうん、もう、俺はやるぞ、今日っていう感じで展開でくる子もいれば、はいはいはい、いろんな子がこう混ざるので、なんか、ミックスされて、はい、とても面白いですね。
そう。だから学校は学校、幼稚園は幼稚園で、ルールを教えてくれて、時間通りに動きましょうっていう大切なことがあるんですけど、そこの枠でできないものもやっぱりあったりして、私の子もそうですね、幼稚園のとこでやり足りない感じしてたのがこちらに通わせていただくきっかけだったんですけど、いつも教室もまあ、開く時間が2時半って決まってて、
はい、
好きな時に来ていいんですよ。
へー。
はい、スタートっていうのじゃない。習い事ってだいたい40分とかの幅があって、ね、はい、終わりですってなるんですけど、はい、お疲れみたいな感じで入ってきて、好きなだけやる。
制限時間とかもない？
な一応、ひの子が、まあ、ね、夜7時頃までには帰っていただきたいと思うんですけれども、その子がやりたいだけのことをやる。
はい、
うん、それで、同じことをやってても、本当に30分で終わる子もいれば、2時間、3時間かかる子もいるので、その子のペースを守ってあげたい。やっぱし学校や幼稚園ではできない、そういうペースをね、守ってあげたいっていうのがありますね。
なるほどね。
なので、親としては迎えに来るんですけど、 もうちょっとかなとか言われて一回帰ったりとか。
まあそれだけお子さんがこう気が済むまで、
まあ、そうですね。お迎えの時間とかはね、ご迷惑かと思うんですけれども、は
い、なるほどね、うん、それぞれのタイミングで合わせてくださってるということですけれども、はい、今月11月で、
はい、
展覧会かな。
そうですよね、聞きました。この放送がある当日ですよね、11月21日から風の子造形教室の展覧会があるということで、はい、こちらにあのお知らせがございまして、
ポストカードサイズにですね、
はい、そうですね、こっちを見らカラフルな方を見ますと宇宙って書いてあるんですけど、テーマを教えていただいてもいいですか、先生。
はい、今回宇宙がテーマになっていますが、はい、今年の初めの頃から、はい、取り組んでいるので、うん、子どもたちはすでに宇宙人です。いろんなことをね、こう空想しながら、はい、制作しています。はい、前回がね、前回もここだったんですけれど、はい、地下から湧き上がる力で、それが宇宙へと今回はつながります。
はい。つながります。
そう、つながります。だから、なんか、丹那盆地で仏画展っていうのもやったことあるんですけど、タイの長光寺さんっていうところで、その時にはね、子供たちはね、修行僧になってね、一生懸命おみくじ作ったりね、してました。
そう、おみくじがそのガチャガチャのあれに入ってガチャッとすると子供たちが書いたおみくじが出てくる
はカプセルトイみたいな形ですね。はい、なるほどね。
面白かった
で、ね、で今回は宇宙がテーマになっていると。そう
ですね。いつまででしたっけ。あ、短いですよね。でも21から24。短いといえば短いが先生の、
ね。まあまあまあです、ね。
エネルギーが。どなたでもお越しいただける。
はい。はい、いつも聞く感想なんですけど、はい、割と大人の方がね、
あ、
大人の方がね、はい、すごい癒されましたとかね、すごく喜んでくださるんで、子供たちの、こうなんか、一人一人の力も大事、もちろん大事ですが、うんうん、集合した、こう、爆発的な、こう、力っていうのが、やっぱし、出てくるので、はい、そういうところに感銘していただけるのかなと思います。うん。だから、本当に、展示っていう形じゃなくて、はい、もう、子供たちの爆発と思っていて、来ていただければ楽しいかなと思います。
はい、確かにこう大人になっていくにつれて、うん、こう考え方とかイメージってのは結構こう規定路線の中に収めがちになっちゃうんですけど、ね、お子さんたちの想像力、うん、発想力ってのは本当無限ですもんね。うん、ですからそういった子どもたちの感性とか、まあセンスというか、うん、そういったものもぜひこの展覧会で、ご覧いただければなと思うんですが、うん、場所をご紹介しましょうか。
はい。
11月の21日木曜日から、24日日曜日まで沼津駅前のラクーンの8階で開催されるということですね。
はい。
午前10時から午後6時まで連日開催ということになります。うん、はい、沼津ラクーンの8階ということです。はい、放送聞いてる方ね、今ちょうど車の中でという方、車で行きたいわという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、お車の場合は周辺の有料駐車場、こちらにお止めになって期間中お出かけいただければということですね。
駅前すぐのところですもんね。
そうですね。
はい、
公共交通機関でもね。
見つけやすいという、はい、
はい。
なるほど。
アクセスもいいと思います。
はい。
はい。
なんかその時にも作品並ぶかもしれないんですけど、うん、先ほどの子供のペースに合わせてっていう話で言うと、時間だけではなくて、画用紙のね、うん、大きさも足りないともなったら足してくれるんですよ。
あ、そうですね。すはい。それで、小さかったら切り取る。うん。だから、子供の絵って、はみ出すぐらいがとっても素敵っていうふうに、募集の絵なんかでもそういう絵が多いですけれども、はい、ちっちゃい絵もとってもいいので、だからちっちゃい絵が好きな子もいるし、
はい、
必ずしもはみ出さなければいけないってことはないので、もう紙の大きさは自由っていうか感じですね。
なんとなくこう、うん、絵を描くっていうと、
うん、
決められた、
ね、これありき、
そうなんですね。
範囲の中でさお書きみたいなイメージが、うんうんうん、特に中学の美術の授業とかね。
そうですね。
なんかそんなイメージでしたけど、うん、まあ、そうじゃないと、もう自由にどうぞということですね。
そうですね。でもちょっと最近ははみ出す子が少ないか
な。やっぱ型枠にはめられて、みたいなね。あれですかね。時代なのかもしれませんが。
前に自分が絵を描くのが自信のないお子さんがいた時に、はいはい、その時、深海魚だったんですよ。
はい。臭いで
深海魚だったと思います。はい、どんどんつなげて、はい、四つ切りの画用紙4枚になって、かなり大きい絵になったんですけど、もうそっから自信がついちゃって、もう必ず紙を足す。
そこ楽しいって思ったね。ね、
そうですね。
広がりが。
何かのきっかけを ね、なればいいなと思います。
なんか今ちょっと伺ってて思ったのが、もちろんお教室通う子どもたちはね、伸び伸びかけて楽しいと思うんですけど、例えば今これ聞いてる方とか、うちもそうですけど、家で何かやれることとかってあるんですか？
好きなことしてたらいいんじゃないんですか？
確かにね、まあ、紙って言ったって、例えば、はい、こう新聞の折り込みの裏とか、ね、
そうです、
白い部分とかね。
でもね、新聞紙も面白いですよ。そこら辺にも多分宮代くんがやったんだと思うんだけど、はい、新聞紙の、写真のところとか、そういうところにこういたずらでこういうふうに、ひげ描いてみたり、ツイ足してみたり、なんで好きなところを切り取って、足してって、コラージュとかああいうのやったりとか、だからもう無限です、
はい、
うん。こうしなきゃいけないってことはないし、それで、特に小さいお子さん、うちに来る、うちは4歳からなんですけど、もう小さい時から、はい、こう、鉛筆でもクレヨンでも何でもいいから、はい、とにかくぐちゃぐちゃ書きをやってない、やられたらいいと思います。
ぐちゃぐちゃ書きね、うん。鉛筆でいいんですか？
何でもクレヨンでも何でもいいから、はい、あ、これ何とか、はい、この形じゃなきゃとかって、そういうことは一切親御さん言わないで、もう子供の思う通りのぐちゃぐちゃ書きをやって、それで、それをやることによって十分満たされます。だから、小学校に入って絵が描けないとかって言って、苦労、お子さんもいらっしゃるんですけど、聞くとこれをやってない。ぐちゃぐちゃ書きをやってない。
へぇ、
そうなんです。
そうですか。うち今、小学校1年生と、真ん中が4歳で、3人娘がいるうち、3人子供がいるうちの、上2人がもう、絵を描きたくてしょうがない。なんで、もう自由画帳、それこそ、ぐちゃぐちゃ書き。いろいろ書いて、まあ自分で満足して、でもまた書きたいから書き足してるのかと、もうそんな日々で、
そうですね、
もう床いっぱい画用紙ですよ。
いい教育なさってます。
だからこういうのも、はい、なんて言いましょうか、やっぱ子供がやりたいようにさせるっていうのが一つ大事です
ね。そうですね。発散の手段と思っていただいたらいいと思います。形っていうのは後からいくらでもこう、はい、認識ができるようになれば、書けるようになりますから、はい、発散、
ね、
書ける、はい、色を混ぜれる、ぐちゃぐちゃ塗れる、なんかそういうところをちっちゃい時に十分にやられた方が絶対いいと思います。
はい、まあ、うちの中すごいんですけどね。
わかります。もうさっきの壁に書いてあるのが、待つのも勉強のうちですっていうのが、これは親のことでもあると今思いましたね。お迎えにしろ、ぐちゃぐちゃの誘導したくなるにしろ、待つ。
そうですね。はい、だからどこまで待てばいいのっていうことにもなるんですが、
は
い、
そう教えてって思うんですけどね。はいはい、
さっき例えばテーマが深海魚とかってありましたけど、うん、そういうテーマみたいなものはつどつどこう、
そうですね、
月替わりとかで先生お決めになる。
はい。何にもなくて書くのもいいんですけれども、やっぱし、こう、ある程度きっかけを与えてあげないと、そこから広がるっていうこともあるので、テーマは一応決めています。
そうですか。
とここにもあるんですけど、毎年うちのお飾り、お正月飾りは子供がここで作ってくるんですよ。毎年ね、おめでたいものがこう、ごっちゃに。
この教室の中にも、はい、
締め飾りっていうんですか
ね。ねえ、はい、お正月飾りが。
そう、だからお飾り買わなくなりましたって言って、お母さんたち喜んでいらっしゃいますけど。
そうか、うん、そういったものも教室の中で作るという時間もあるわけですね。
はい、そうで、何を選ぶとかも、縁起物とかこう合わせとかあると思うんですけど、じゃなくて子供がこう手で取ってっていうのが面白いですよね。
もう手を動かすことですよね。何かをすること。
さあ、いろいろお話を伺ってきましたけれども、はい、やっぱり改めて思うのは、放送を聞いている、保護者の皆さん、お父さんお母さんとか、はい、おじいちゃんおばあちゃまが、うん、改めて絵の世界っていいわねって今日再認識されたんじゃないかなと。
うん、本当ですね。なんか私もこう奇跡的にたどり着いた風の子教室なんですけれども、なぜなら先生が全く告知とかをしていないので、世の中に伝わらないんですよ。でも、割とその範囲でやってるっていう感じですか？でも、もし興味があれば来ていいんですかね？来ても。はいじゃない。
そうです。来るものは拒みませんが、はいはい、もう本当に子どもたちがここに来て、楽しかったなって思っていただけるんでしたら、
うん、どうぞって感じ、はい、月曜日から水曜日までやってますよ ね、 そうですね、月火水の夕方っていうところですよ ね、 すね、
はい、特にこの時間このコーナーでは沼津と子育てというテーマ、はい、まあ、大きなテーマがありますけれども、改めて思うのは、今日もこちらお邪魔してますけど、沼津で子育てするという意味では、はい、すごく恵まれた環境が、うん、こういったお教室一つとってもそうですけど、はい、揃ってるなって。
そうですね。
宮代さんまさに沼津でね、子育てされてるから、実感しますでしょ
う、ええ。選べるっていうところですよね。ね、はい。ありがたいですよね。46年。
そう。
だから結構ね、通ってきてる子供たちの、月謝袋にナンバー書いてるんですけれども、はい、6年とか7年とか、長い子が、幼稚園の年中さんで入ってきて、中学の受験ぐらいまでいるっていうような子が結構いるんですよね。
は
い、
そうですか。うん、まあ、一回始めると。
そうですね。
長く。
う
ん、
はい、
まあ。中学はごめんなさい、うん、油絵始めるんでしたっけ？
ね、油絵は、はい、5年生から。5年生から。で、デスさんは中学行く準備で、はい、6年生からやりますが、はい、みんなこっちに興味が、工作、粘土の時には、だっと流れてきて、それもまた自分で選べるっていうようなシステムにしてます。
なるほど。いわゆる、こう、美大を受けるっていうような。
そこは狙ってないんですね。はい、だからもちろん美大に行った子も何人もいますけれども、はい、そうじゃなくて、もっと自分を発散できる場所でありたいと思っていただけたらいいかと思います。
はい、うん、何もその、すべてね、ここで学んだことで、その、美大とか、なんとか、専門学校とかっていうわけではなくて、はい、先ほど先生冒頭もおっしゃってましたけれども、こういった教室で培われるお子さんのこう、心というか、
そうですね。
なんかまた別に養われるものがいろいろ培われるものがあるんだろうなと、
う
ん
う
ん、
そうですね。ね、
改めて思いました。
はい、綺麗な街にしたいとか、はい、ね、優しい心を持っていただきたいとか、はい、そういうところにこうつながっていけばいいなと思います、
うん、なるほどね。ということで今日は久しぶりの出張、はい、ワンヌマプラス子育てと。
そうですね、途中音が聞こえましたか ね外の音が
事前収録でやってるので、はい、放送こそ夕方ですけれども収録お昼になってるんで、はい、ちょうど12時のね、
はい、
沼津しかメロディーが、やんわりほんのり流れてきたと思いますけど ね、いよいよ季節は本格的な秋ということになりますので、はい、まあ、そういった意味でもお子さんたちのこう造形とか発想力とか想像力というものをね、はい、うんうん、こういった絵から培ってみる、はい、造形から培ってみるという、はい、そんな秋にしてみては皆さんいかがかなというふうに思います。
いいですね。今日のこの放送が植田さんの陶芸人生の始まりでしたという。
そうですね、はい、もう物を集めるところからまず、
はい、ろくろ
道具をね、初めて見たいな。先生、陶芸の方は
あ、陶芸はここではやってませんけど、はい、どっかに行ってやったりとかっていう時もありましたね。はい。
まあ、いずれにしてもいろいろと、こちらの教室で、こう、培われるものがあると、はい、学べるものがあるということで、興味がある皆さんは、風の子造形教室、一度お問い合わせをお願いいたします。今日は沼津市三能台の風の子造形教室で収録した様子をお届けしてまいりました。池野谷ひろ子先生とご一緒しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、宮代ひろみさん、また来月、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。